今日は、使徒の働き18章19章にかけて、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。使徒の働き18章19章にかけて共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今エシュルン先生とマリア先生は大分の方で、御言葉を述べ伝える奉仕をしてくださっておられます。すべての人々が御言葉を知り ますます知りたい、主を知りたいと願うように、私たちを用いてください。主の御言葉を今日も語ってください。 How sweet are your words, Lord? 本当に主の御言葉が sweeter than honey、 本当に蜂蜜よりも甘く感じる、本当にそれが美味しくいただき、本当に私たちがますます主の御言葉に満たされたいと願うことができるように、主の御霊が主の聖霊様働いてください。みんなでお祈りしましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、主よ感謝します。聖霊様が私たち今日一人一人をこの場所に呼び集めてくださり、主の栄光を表してくださっていることを感謝します。今エシュルン先生、マリア先生、大分で主の素晴らしい働きをしておられます。主が本当に用いてくださり、主の御言葉が述べ伝えられ、主の御霊が注がれ、本当に人々が主の御霊に御言葉に植え替わき、本当に主の御霊を主体求める、そのような素晴らしい働きがなされますように、聖霊様働いてください。今この場所でも主の油注ぎを注いでくださり、御言葉が蜂蜜よりも甘く、本当に sweeter than honey、 主の御言葉が本当に甘く美味しくいただけるように聖霊様働いてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は使徒の働き18章19章にかけて主の御言葉を分かち合っていきたいと思います。使徒の働き18章19章にかけて共に分かち合っていきたいと思います。18章の一節、このパウロがですね、アテネを去ってコリントへ行くところから始まります。そしてですね、アクラというポント生まれのユダヤ人およびその妻プリスキラっていう人に会います。そしてクラウド帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命令したため、しかイタリアから来ていたのであるというふうに書いてあります。パウロは2人のところに行き、自分も同業者、この天幕作り、この幕屋がありますけれども、こういう天幕をですね、作って、この職業、この仕事を持っていました。そしてパウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシャ人を征服させようとした。このパウロはイエス・キリストが天から光を、本当に太陽よりもまばゆいその光を照らしてくださり、そしてパウロに、私はあなたが迫害しているイエスであるというふうに語りました。そしてパウロ先生は本当にイエス様に、イエス様を主として受け入れ、そして、今度はイエス様を反対するものではなく、イエスがキリストであるということを述べ伝える人へと作り変えられました。そして本当に安息日ごとにですね、このユダヤ人たちのところに行って聖書を開いて、ほら聖書にはこのように書いてあるではないか、イエスがキリストであるということは、私が何かこう神秘体験を通してこの天からの光を浴びて、私がイエス様を信じた、それは間違いないんだけれども、御言葉にもそれが記されている。これがパウロ先生のポイントでした。そして6節、しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行く。そしてですね、彼らが受け入れなかったのも聖霊様の働きだったのかもしれません。なぜかというと、パウロは異邦人の方向に行く、これが、パウロの使命だったからです。私たちが主の使命を全うするとき、主がますます道を開いてくださいます。本当に私たちがこうユダヤ人の、もうパウロもですね、自分の民、本当にユダヤ人に福音を述べ伝えたい、ぜひこのようにしたいというその思いが強くあったんですけれども、だけれどもパウロの使命は異邦人の使徒として、異邦人の福音伝道者として用いられる。そしてこの2000年間ですね、パウロの手紙、パウロの教えを通して私たちの信仰が築き上げられてきました。 そして、この何ですかね、このそこを去ってですね、神を敬う、この街道の隣も、この何ですかね、この去っていこうとするんですけれども、9節、あるよ主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われた。本当にこのイエス様の選びの民、私たちもクリスチャンとしてイエス・キリストに選ばれた者たちです。そして本当にこの日本にも主の民がたくさんいます。だから私たちは恐れないで語り続けます。なぜならその民はその御言葉を聞くと、私の羊は私の声を聞き分けることができるからです。イエス様があなたを愛しておられます。隣の人に挨拶しましょう。イエス様があなたを愛しています。イエス様があなたを祝福されます。そのようにイエス様の民となった、クリスチャンとなった人々は、本当にこの主が選んでくださった、もう主の選びの民です。そこでですね、パウロ先生も1年半そこに腰を据えて、彼らの間で神の言葉を教え続けた。1年半もですね、パウロ先生は主の民がいるということを信じて、その御言葉を述べ伝え続けました。そして、この後にですね、24節、アレキサンドリアの生まれで雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに行きます。そして彼は本当に聖書に通じていた。この人はですね、主の道の教えを受けて、本当に霊に燃えてイエスの言葉を正確に語り、また教えていたが、ただヨハネのバプテスマしか知らなかった。彼は街道で大胆に話し始めた。それを聞いていたプリスキラとアクラは彼を招き入れて、神の道をもっと正確に彼に説明した。でも本当にですね、このアポロという人がここから出てくるんですけれども、彼は本当に聖書の御言葉を愛し、聖書の御言葉を主体求めている人々でした。そして主の教えをですね受けて、イエス様がキリストであると、イエス様がメシアであるということを受け取りました。そして本当にそれが御言葉で、ああ本当だ、イザヤ53章にこのように書いてあった、その霊の目が開かれてですね、イエス様がメシアであるという、救い主、待ち望んだ救い主であるということをしっかりと知ったわけです。そしてだけれども彼は霊に燃えていた。自分、私たちは、私たちの霊があって、神様の霊、聖霊様がおられます。だけれどもこのアポロはもうこのヨハネのバプテスマしか知らなかったと書いてあります。これは聖霊のバプテスマを知らなかった。この霊に燃えていたっていうのは、本当にこの自分の霊がもう心が熱くなって、本当に聖書を愛していた民ですから、もう本当に聖書の御言葉がこのように書いてあった、そのこの聖書の御言葉をこうつながると、わあ、なんという素晴らしいこと、もう本当に心が燃えてくるんですね。そして、このプルスキラとアクラがですね、彼と出会った時にもっと正確にこの聖霊のバプテスマとかあるとかですね、いろいろ教えてあげたと思います。そしてこの何ですかね、アポロがですね、アカヤっていうところに渡りたいと思っていたので、兄弟たちは彼を励まし、そこの弟子たちに彼を歓迎してくれるようにと手紙を書いた。彼はそこに着くと、すでに恵みによって信者になっていた人たちを大いに助けた。なぜですか？彼は聖書によってイエスがキリストであることを証明して、力強く公然とユダヤ人たちを論破したからである。本当にこのイエス様がキリストであるということを私たちが信じ受け入れるなら、私たちはイエス様の十字架の贖いによって罪許され、本当に私たちは神様の子供とされ、永遠の命が与えられます。私たちこの福音というものは、もう福音が一番大切なことです。彼は、アポロは聖霊のバプテスマは知らなかった。だけれども本当に正確にイエス様のことを語って、正確にこの聖書を教えていました。 だから本当にこの福音によってたくさんの人々が助けられ、本当にこの御言葉にますます固く根付こうという思いが与えられました。これが一番私たちの基礎であり一番大切なことです。イエス・キリストの十字架の血潮によって私たちの罪が贖われることができます。私たちが神様の子供となることができる、これが私たちの一番大切な基礎であり、それを信じて受け入れた人々は救われます。本当になんという素晴らしい恵みでしょう。イエス様がテテレスタイ完了した、すべて支払った、すべて完了した、私が道となり真理となり命となることによってもう世界中の人々がもうイエス様を通して救われることができるようになりました。本当に罪あがなわれ、罪許され、本当に感動してですね、新しい人生を生きることができる、そのようなもうメリークリスマス、このように最大の素晴らしいこのようなプレゼントとなってくださいました。だけれどもそれにもっと素晴らしい、もっと祝福があるということをアポロ先生は知らなかったんですね。19章を見てみると、アポロがコリントにいた間にパウロは奥地を通ってエペソに来ます。まあ、そして幾人かの弟子に出会ったとき、信じたとき聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいえ、聖霊の与えることは聞きもしませんでした。これはもう本当にもったいないですよね。私たちのこの信仰生活は聖霊様と共に行くときに栄光から栄光へと成長することができます。聖霊様の助けなしでは本当にこの御言葉はなんて面白いんだ、御言葉を通して私は新しく生まれ変わって本当に神の子供となったことを感謝します。だけれども聖霊様の力がないんですね。だからこのヨハネのバプテスマしか受けていないということなので、4節、そこでパウロはヨハネは自分の後に来られるイエスを信じるように人々に告げて悔い改めのバプテスマを授けたのですと言った。それを聞いたその人々は主イエスの御名によってバプテスマを受けた。パウロが彼らの上に手を置いたとき、聖霊が彼らに臨まれ、彼らは異言を語ったり予言をしたりした。聖霊様が望むと私たちは力を受けます。本当にですね、聖霊十万をまだ体験したことがないなら、聖霊様私を満たしてください。そのようにですね、正直祈ればいいんです。聖霊様は あなたは教会に来たことがあるのに聖霊十万を味わったことがないのか、そういうふうに責めたりは絶対にしないです。聖霊様を求めるとき、子供がパンを求めればパンを与えられるように、本当に子供が魚を求めるのに蛇を与える親はいないと、子供がパンを求めるのに石を与える親はいない、まして聖霊を求める者に主が聖霊を注がれないことがあるだろうか、そのように主は語ってくださいました。だから本当に私たちが聖霊を求めるときに聖霊様が来てくださいます。聖霊様来てください、言ってみましょう。さん、はい、聖霊様来てください、聖霊様で満たしてください、聖霊様触れてください、私は聖霊様あなたをもっと知りたいです。もうこのように正直に言えばいいですよね。私も長い間ですね、小さい頃から教会に通っていたんですけれども、もう聖霊様の聖霊十万とかそういうのはよく分かりませんでした。私が何ですかね、こう暗守されてですね、まあ倒れたしたこともあるんですけれども、だからといって聖霊十万な体験をしたとは私は思いませんでした。もう威厳も何かちょっと真似するような感じでバーバーバーバーバーとか言ってですね、そのようにやってたんですけれども、本当に聖霊十万、聖霊様に触れられたのは本当に私がこの主を植え替えて、主を求めて、主をあなたをもっと知りたいです、あなたが本当におられるなら主よ私にも出会ってください、このように心からお祈りしないといけないですよね。ただ他の人がやっているから真似して、ただなんとなく教会に来て、そのようにまあ御言葉を聞いてなんとなくクリスチャン生活をするのも、まあそれも初歩的な段階としてありとは思います。だけれども教会に来て聖霊様がおられ、本当に聖霊に満たされる、聖霊によって新しく作り変えられることができます。これがものすごい祝福の中の祝福です。 私たちが聖霊様に触れられたいのなら、もう正直それを聖霊様に言ってみましょう。聖霊様、私は聖霊様をあまりよく知りません。聖霊様をもっと知れるように聖霊充満にしてください。そのように祈ると、聖霊様がもっともっと私たちに御霊の油注ぎを注いでくださいます。そしてこのですね、この何ですかね、彼らに手を置いて聖霊が彼らに望まれ、彼らは異言を語り予言をしたり、このように賜物が与えられるわけですね。聖霊があなた方に望むと、あなた方は力を受けます。あなたに新しい言葉を語り、病人に手を置けば病人は癒されます。これが聖霊様の働きなんです。私たちにそんな力はないです。だけれども神様の霊にはその力があります。だから私たちは本当にただ書いてある通りに聖霊を、聖霊様をお勧めするんです。聖霊様が望んでくださると私たちは力を受けることができますよ。聖霊充満になりたいと思いませんか？そして本当に彼らが望み、聖霊様を望み、そのように祈りをもらったり、そのようにまあ御言葉を聞いたり賛美をしたりしているときに聖霊が望んでくださいます。そしてこの何ですかね、このどこに書いてありますかね、この11節見てみましょう。神はパウロの手によって驚くべき奇跡を行われた。パウロの身につけている手ぬぐいを、前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていった。もうこれが聖霊の現れです。なので聖霊様が現れてくださると病気は癒されます、悪霊は出てきます。本当にこのように主の霊というのは権威を持っています。主の霊というのは力を持っています。私たちにも霊があります。アポロ先生もさっきも言ってましたけれども、霊が燃えて本当に心が熱くなって、もうそういうふうな人間的な霊、そしてまあ聖霊様も働いてくださっておられますけれども、だけれども本当に聖霊によって満たされ、聖霊の現れがある。これは聖霊充満になって聖霊のバプテスマを受けないとそのようになることはありません。そしてこの逆にですね、この何ですかね、この13節のところが、諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に続かれている者に向かって主イエスの皆を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。この悪霊充満というものもあるわけですね。この何ですかね、悪霊に疲れているということは、悪霊に満たされて支配されている状態を言っています。そういうことをしたのはこの7人の息子たちであったって書いてあるのです。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているし、パウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このようにですね、悪霊で満たされると、もう悪霊の知識だったり、もう彼がパウロ先生を知っているわけがないです。だけれども霊の世界で通じている人たちは、霊の世界で通じている人たちをよくわかります。そしてこのように力が与えられて、押さえつけたり打ち負かしたりする、人間の超えたそのような力が与えられる、これも霊の力です。私たちも聖霊様によって支配されると、聖霊の力が与えられます。それと同じように、悪霊に疲れて悪霊に支配されると、悪霊の力が与えられます。じゃあ悪霊と聖霊というのはどのように違うんですか？聖書には何て書いてありますか？それは身によってわかる。それはブドウの種からブドウがなるように、もう柿の種を植えたら必ず柿の実がなります。それと同じように、御言葉によって聖霊の御霊の実は何ですか？愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これらの実がなるということは、聖霊に属するものであるということなんですね。だから私たちは何かこう恐れたりする必要はありません。なぜなら聖霊様の方が強いからです。そして私たちは聖霊様を求めているからです。だけれども霊の力を強く受けている人たちは、 この身というものが現れやすくなります。例えばこのどんどんどんどん開かれてですね、霊の影響を大きく受ける人たちはもう何かですね、性格が悪くなったりですね、もう人に唾を吐いてその人をですね癒すとかですね、なんか変な人たちが出てきます。それは聖霊様ではないということですね。なぜかというと、聖霊様の御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制だからです。だから柔和なんですね。だから本当に優しいんですね。本当に寛容なんですね。もうその人の隣にいると、ああ、イエス様の横にいるような、そのような感じがしてきます。だけれども、聖霊充満、私は40日断食を100回もしたんだぞ。それでですね、もう、ものすごく性格が悪くて、もう人々に悪口を言ったり、もう人をなんかめちゃくちゃにしたり、そういう人たちもいますけれども、それは御霊の実ではないということです。それは でも力が現れてますよって。それは悪霊も同じです。悪霊も力があります。だから本当に聖霊様は柔和で寛容で優しく親切な紳士であることを信じ感謝します。だから私たちは本当に聖霊様で満たされると、心がシャロームで満たされます。心が平安で穏やかで、本当に、はあ、主の家には本当に喜びがある。そのようにですね、心が落ち着きます。そしてこの何ですかね、このことを通して17節見てみると、このことがエペソに住むユダヤ人とギリシア人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白して、そして魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。でも私たちも本当に敵の攻撃を影響は受けます。なぜなら聖書には昼も夜もその選ばれし民をも本当に狙って攻撃するとはっきりと書いてあるからです。だから昼も夜も彼らはどうにか私たちを主の御言葉に耳を傾けさせない、本当にどうにか神様を慕い求めないようにする、イエス様を信じれないようにしようと昼も夜も頑張っています。だけれども聖霊様も私たちのために通りなし祈ってくださっておられます。だから私たちは恐れるな、私があなたと共にいる。主が私たちと共におられるならば、私たちは恐れる必要がありません。だからいろんな影響は受けます。だけれども中心が聖霊充満、御言葉充満、本当に主のこの御言葉があふれ流れるように主の御名によって祝福します。もう本当にですね、この霊の世界が開かれている方々はもう悪霊がですね語りかけたりするらしいです。悪霊がお前俺は絶対に出ていかないぞ、そういうふうにですね語ってくるらしいです。だけれどもダメだよって、イエス様があなたを戒められるよ、今出ていきなさいと、イエスキリストの名によってもう権威ですよね。これは聖霊様が与えてくださる権威です。聖霊様が与えてくださる力です。だからその人が悪霊から解放され、本当に癒され、そして聖霊様を求め、聖霊充満になっていく、そういった証もたくさん聞いたことがあります。私たちは本当に聖霊様を慕い求めます。御言葉を慕い求めます。イエス様を慕い求めます。イエス様は私たちをイエスキリストを信じることができ、イエス様をもっともっと知ることができるように助けてください。今日お祈りしましょう。あの私たちが求めるなら、それを聖霊様は必ずしてくださいます。だけれどもふりをする必要がないですよね。私は別にそんな聖霊充満だし、そんな聖霊様を毎日求めなくても私は聖霊充満だ、とんでもないです。聖霊様は日曜の糧です。 もう今日も賛美している間で賛美が賛美の中に住まわれるその油注ぎ、本当に私たちは賛美を愛し、賛美の時間、本当に賛美をもう心から、口先ではなく心から歌うようにしましょう。本当に賛美の中にある油注ぎが私たちの心をもう一度整え、アーメン。この御言葉に従います。御言葉なる主よ、私たちに今日も臨んでください。そのようにですね、賛美の中に住まわれるこの賛美の油注ぎ、そういうものがあります。それを今日も受け取って、本当に御言葉も受け取って、イエス様、今日ますますイエス様を知れるように助けてください。御言葉一つでもいいので持ち帰ることができたら、このように自分のものとすることができる。本当にこの霊の戦いでもう私たちは圧倒的な勝利者となることを約束してくださっておられます。主は霊の権威を持っておられます。だから今日あなたは癒されます。今日あなたは解放されます。主の御心通りに主が働いてくださることを今共に祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、アレルヤ、主よ、感謝します。エル様が今日私たち一人一人に今日油注いでくださり、御言葉を語ってくださったことを感謝します。イエス様が私たちの主です。イエス様がこの教会の王です。主よ、この国はイエス・キリストのもの。いろいろな思いがあり、いろいろな戦いがあります。だけれども我らの王はイエス、我らの本当に主はイエス・キリスト。私たちのために十字架にかかってくださり、2000年前に十字架にかかってくださり蘇ったイエス・キリスト、今日知りたいと願います。聖霊様、この使徒の働きで臨んでくださった聖霊様が私たちに臨んでくださり、本当にパウロ先生に臨んでくださったこの油注ぎが私たちにも臨み、本当に主の栄光が同じように、本当にそれ以上にイエス様の霊が、イエス様の油注ぎが、愛、喜び、平安が満ち溢れ流れますように。本当に今霊の戦いで苦しんでいる人々がいますか。今日イエス・キリストの皆によって解放されよ。本当に解き放たれよ。本当に精神的な苦痛をもたらすこの悪霊どもイエス・キリストの皆によって出ていけ。本当にイエス様が王としてその人を治めてくださり、イエス・キリストが主として臨在してくださることを感謝します。イエス様が私たち本当に一人一人を愛してくださり、イエス様が私たち一人一人を今守ってくださっていることを感謝します。天軍天使を送ってくださり、私たちの思いをイエス・キリストに集中させてください。私たちが負けてもすぐにイエス様の血潮によって立ち上がります。私たちはこの聖霊様が私たちを決して諦めません。聖霊様を歓迎します。 Holy Spirit, we welcome you, Lord. 本当に Holy Spirit 治めてください。今安守してください。頭から足先まで Holy Spirit anointing、 聖霊10万、御言葉10万、本当に聖霊様が私たちの中心を治めてください。感謝します。勝利します。私たちは私たちの力では絶対にどうすることもできません。だけれども聖霊があなた方に臨むと、聖霊はあなた方に力を与えてくださいます。なぜなら聖霊様は力の霊だからです。もう聖霊様が臨むこと自体が力を受けるということです。もう本当に愛が臨む、そしてシャロームが臨む。だから聖霊十万になったらますますイエス様に似ていきます。安心してください。聖霊様は良きお方です。真摯です。何か無茶苦茶したり恐怖に陥れる奴隷の霊のようなお方ではありません。今年してくださる霊であり、本当に平安を与えてくださり、穏やかに私たちをもう羊飼いのように緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴ってくださるお方です。主よ、感謝します。羊飼いなる主よ、心から感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すべての栄光主にお返しします。